金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は終戦77年の日にあたりまして、皆さんと先ほど祖先賛辞を登場して、多くの数百万人と言われる多くの方たちの御霊様のご安心をお願いさせていただき、いろんなことをですね、私自身は戦争の体験はありません。戦争を知らない子どもたちであります。いろんなそれぞれですね、思いを持って今日の日を迎えられていると思います。今朝ゴムに参るときに戦後の動揺がラジオから流れてきましてね、私がちょうど生まれて育ってきたそういう時代に、流行した動揺ですね。まあ思わず口ずさむようなことだったんですがね、かなりはこう手で押し、膝を打って楽しんでおりました。でまあ皆さんいろんなことがこう思われると思うんですがね、まあ言うまでもないことですけど、本当に平和でありたいというね、平和が今危ない、そういう時期になります。みんなこう切実な問題になってきてると思いますね。で話は変わりますが、私は三国志という中国の物語がとても好きでしてね、まあ皆さんの中にもそのドラマや映画をね見られた方は多いと思うんです。で私はそのテレビでですね、その三国志を二度見ました。同じものをね、再放送をね、1回目の時は1回目の時にまあいろいろ感動を覚えたんですが、2回目はまた違う感動を覚えました。それはですね、主人公といいますか、その中心人物になる司馬懿という人がいるんですが、諸葛孔明と戦ってね、魏の国を発展させた人ですね。その司馬懿という方の生涯を描いた中国のドラマなんですが、非常に壮大なドラマですね。で最後の最後にですね、その司馬懿の奥さんも病死するんですね。そしてその生涯自分の若い時から仕えて、若様若様と言って仕えてきた使用人の幸吉という人がいるんです。この人も司馬懿と同じぐらいの年の人なんですけども、本当にご飯を作ってですね、司馬家の人たちのこう食べ物を一手に自分がこう用意するというね、途中で刺客に襲われて重傷を負ったりするんですけど、最後にその当主である司馬懿とそれからその使用人の幸吉が残るんですね。もうどちらも70過ぎてる。でその幸吉さんというその使用人が、この思いを寄せていた女性が殺されるんですね。その司馬懿の息子に殺されるわけだ。まあややこしいこと言っても皆さんにちょっとね分かりにくいと思うんで省略して話を進めますがね。でその亡くなった女性とその幸吉の結婚式を頼まれて司馬懿がするんですね。位牌を抱いてね、その幸吉という人がもう年寄りですよ。でその殺された女性ももう年寄りなんです。生きてる人間とその御霊になった人間の結婚式をその司馬懿がするんですね。私はそういうのは初めて、まあ現実ももちろん見たことありませんが、映画でも初めて見ましたがね、あ、そういうことがあるんだなと思いましたね。今日皆さんと戦争犠牲者の方たちにご記念させてもらったじゃないですかね。会ったこともない人ですよね。 かしその人たちのことを思ってご機嫌させて、私はそのこととその芝居の家のね、芝家の使用人の幸吉さんの亡き女性との結婚式というのを通してね、私は何かこう御霊というものの存在をこう、ね、強く感じました。本当にそこにその方が生きておられるかのごとくこう結婚式するんですね。で、常識で考えたらそんなバカバカしいことしたってどうなるのというふうな声も聞こえそうなんですが、私はそう言えないですね。何か素晴らしいことのように感じるんですよね。皆さんどうでしょうか。このお盆の時期にね、お墓参りをしたりして皆さんご先祖様にご挨拶されたと思うんです。姿形はありませんよね。でも心の中に生きてるんじゃないですか、親先祖様がね、家族、身内の人がね。それが私は人間だろうと思うんですよね。人間らしさというか、人間の尊いそのところだろうなというふうに感じるんですね。前にも申しましたように、仏教ではお盆の時に先祖様が帰ってくると言われておりますが、私たちは常日頃から今月今日日日ご先祖様と共に、御霊様と共に生活をさせていただいておるわけです、ね。今日はこの終戦記念日という日にあたりましてね、御霊様と私たちという、ね、もう全然違う存在というふうに思いますけど、こちらの思い次第によってはそうじゃない、一緒に生きていくということもできる、場合によっては亡くなった人と結婚することさえできるというね、そういうことがあるんだなと私は感じております。この終戦記念日、またお盆の時期にあたりましてね、私たちと亡き人との関わり、御霊様との関わりというものをもう一度ね、自分なりに確かめさせていただきたいなと思っております。はい、今日もようございます。